皆さんこんにちは、草野美希です。
宮崎哲郎です。
オフトピックはアメリカを中心に最新テックニュースやスタートアップ、ビジネス情報をゆるく深掘りしながらご紹介する番組です。今回のトピックは、ストライプが目指すのはインターネットの GDP 成長、どういう会社か深掘ってみるをお送りしたいと思います。はい、ちょっと、はい、今回はですね、ちょっと違った形で、違った形でというか、ちょっとお送りしたいなと思うんですけど、
はい、
ちょっと構成を宮崎さん説明してもらってもいいですか？
そうですね。まあ、いつもは、いろんな、まあ、会社とかのピックアップとかで定期的にやると思うんですけど、
はい、
いつもは我々だけ、の、なんか深掘り会を、やっているんですけど、今回ちょっと特別にパート1パート2で、パート2が、実際ストライプさんのオフィスに行けることになったので、
お
ストライプさんありがとうございますとなんでそこで実際にちょっと今回の深掘り会、で話したトピックも多分含めて、それ以外のトピックも含めて、ストライプさんにちょっと、いろんな質問をしていきたいなっていうところですね。
はい、ちょっとなんかこういうなんか形式というか企画のやつもうちょっと取り組んでみたいなと思って、ちょっと仮タイトル、
お、
そういえば作ってみたんですよ
お、仮タイトルは
アウトオブオフィスっていう、
お
ちょっと今日考えた今日とっさに考えたんで、今日っていうか、そのやっぱちょっとオフィスの外を出る、まあ、ちょっとオフトピックそんなオフィスないんですけど、存在しないんですけど、ちょっと、
はい、
ちょっとたまには引きこもってないで、ちょっと取材もしてみましょうという意味を込めてちょっとこのアウトオブオフィスシリーズをちょっと他の会社とかサービスとか、なんかこんななんか自称でやってみるっていうのいいかなっていうのは思ってます。
確かにやってみたいですよね、
はい、
他のそれこそまあいろんな会社を我々も深掘って見ていたので、実際にどうなのかっていうのを聞きたいですし、我々の推測でしかないのでほとんど、なんでまあ今回ちょっとストライプさんでできることは他の会社でも試してみたいですね。
そうですね。
はい、じゃあ今日はストライプの話と、いうところで、まあ、ストライプに関しては多分草野さんにも何回か話したと思うんですけど、なんかずっとやりたいみたいなことは多分、言ってたと思うんですけど、ただなんか実際やろうと思っ、何回か去年実際やろうかなと思った瞬間があったんですよ。
はい、おお、上場とかタイミングしそうみたいなタイミングとかってことですか？
そうですね、とかまあ調達したタイミング、まあ去年は調達してないですけど、一昨年やったタイミングとかで、結果なんか違うなっていうところがあったのが、そのなんとなくなんかストライプはなんかすごい会社ですし、多分シリコンバレー内では多分本当にトップレベルの会社、として、まあすごい皆さんも言ってますし、
はい、
すごいカルチャーがある会社ですし、すごい創業者、とか人材がいる会社で、で なんとなくビジネス戦略も理解はしていたんですけど、なんかそのなんかもう一歩深い話が知りたくて、それが今までなんか理解してなくて、なんでストライプはこういう会社を作って、こういうビジネス戦略を取って、まあ創業者はこういう思いを持ってるのかと、まあ特にそのストライプのスローガンって、そのインターネットの GDP を拡大するじゃないですか。
うん、はい、
なんかそれってなんか一見すごい綺麗事に聞こえるので
言いますね
いや、まあすごいストライプに合った、そのスローガンだと思うんですけど、
その GDP を成長するっていうの、つまりそのインターネットユーザーの人たちがお金儲けできるようにするみたいな仕組みを作るみたいなっていう意味ですよね。
そうですね、そこの、まあいわゆる決済を、はい、インフラを彼らが提供するっていう話だと思うので、まあなんとなくそれは理解はしているんですけど、ただまあ今回そのより会社の理解度を高めるために中リサーチしたりとか、まあ特にその創業者、パトリック・コリソンさんとジョン・コリソンさんの兄弟の話をいろいろ聞く中で、あ、ストライプってなんかただの決済サービス屋さんではないんだっていうのが、
なん
か理解できたっていうか、 なんかそこを今日ちょっと話したいなと思っているので、実は今日スライプってすごいカルチャーがすごい、独特で、非常に面白いんですけど、
はい、
カルチャーの話はほぼ一切しないっていう
ちょっとそれは皆さん調べていただいて
そうですね、まあ、あとインタビューとか で,
そ, で、ね、
あのその次の来週の回とかで、できたらなと思うので、
はい、
まあ、どちらかというとそのストライプの、まあ、初期から、ビジネス戦略から、話して、それが、まあ、どうそのビジョン、このインターネットの GDP を拡大するにつながるのかっていうところを話していきたいなっていうところですね。
ちょっとなんというか、そのストライプが提供しているものって結構ちょっと B 向けというか、まあ、その、うん、2C でもやってると思うんですけど、なんていうかどういうものを、まあ、決済のサービスなんですけど、なんか理解するのがちょっと難しそうだな、いろんなサービスあるじゃないですか、なんかちょっと難しそうだなって思うんですけど、うんうん、そこも知れますか？
そうですね、まあ、
すいません、
一番最初の、はい、ストライプのサービスはその草野さんが言ったようなその決済、
はい、
のところで、まあ、オンライン上でそのクレジットカードの支払いとかいろんな支払い方法があると思うんですけど、そこの裏のインフラを提供していますと、なので例えばスラックとか、皆さんも使ったことあるんですけど、スラックで支払い、するときはストライプを彼ら使っているので、なんで基本的にそのストライプを使ってるってほとんどの人は知らないんですよね。
利用はじゃあ実はしてるよっていう
まあ多分ほとんどの人は、まあ、特にアメリカとかですとほとんどの人は多分やっていて、日本 でもその結構テック系のサービスとか使ってたりするとかなりストライプ、利用が、なんでサブスタックとかもそうですよね。サブスタックも裏方 の決済インフラはストライプを使ってたり、あとショピファイとか、なんでショップペイの裏もストライプなので、
お
なんでそういう意味だと EC 販売してる、方々は結構ストライプさんの、
まあ、
微妙にクライアントになったり、まあ、そこから商品を購入した人たちもストライプ、を使ったことあるっていうところなんで、まあ、でも草野さんが言うように今多分20ぐらいプロダクトがあるので、
いっぱいありますよね。
めちゃくちゃ多いんですよね。まあ、ベースが決済、なんですけど、それ以外に例えばサブスクの、支払いを受け入れるようなサービスでしたり、あと請求書、インボイスの、受け入れとか、あとオムニチャンネルの決済とか、その実際の店舗で、支払えるとか、あとその
登記できるみたいなのありますよね。
あ、そうですね、登記できるアトラスみたいな、サービスがあったり、あと、タックス周りですね、その税金周り、免税を自動的に計算したりとか、いうのがあれば、あとオンラインアイデンティティ、そのアイデンティティの、認証サービスとか。
それってその大きなストライプの配下にあるみたいなイメージなんですかね、それとも もう並列でいろんなサービスがありますよみたいなイメージなんですか？
並列でいろんなサービスがあるっていうところで、別に全部使わなくてもいいっていう、ところもあれば、商品によってはその、マネタイズの仕方が違うので、一部はその、その売上の一部取ったり、一部はなんかもうちょっと費用とかその月次サービス的な、ことも、かかったり、場合によってはその直接その会社が払ってないケースもあるんですよね。でこれがちょっと後々話すことでもあるんですけど、なんか一部は無料でサービスとか提供したりするので、その当期のビジネスというか当期のサービスとかはまさに無料で会社設立ができたりとか、するので、あとそれ以外にカード発行とか、あとバンキングアザサービスみたいな、あとファイナンスとか資本とかを提供したりするサービスがあるので、まあめちゃくちゃいろんな、プロダクトがあるんですけど、
はい、
一番最初が、まあ、決済いうところで、まあストライプってその、初期、まあすごい有名になった一部のきっかけは、まあ開発者向け、
はい、
のその開発者が簡単に自分たちのこうサイトでしたりいろんなところにその決済システムを入れられるっていうところで、まあすごい有名なあの話がその7行のコードで決済を可能にできるというので、まあすごい 楽ですよというところで、まあ当時が2011年あたりだったと思うので、もう10年以上前なんですけど、
ストライプってワイコンでした、ワイコンビネーター
YC ですね、 はい、YC なんですけど、これもあのちょっと後々話しますけど、デモで出てないので。
あー、隠れ出たやつですか。
はい、
一番いいやつ出さない何それ
エアビーとかもそうですよね
デモデーの意味みたいな、もうちょっと裏口が
、まあ、あの ストライプの場合ですと、あのあれなんですよ、あのパテックさんとジョーンさん、その創業者2人が、あの、1回目の起業で、実は YC 入ってて、別の会社 で、 でその会社は後々売却したんですけど、なので1回プログラム通ってるので、なんで2回目やらなくていいってな、思って
た、ね、顔パスでもういけちゃう。
そうなんです。なんで基本的にあんまりプログラム自体参加してないんですよ。
おお、大物ですね。
なんでちょっと特殊な形だったんですけど。
へー、知らなかった。
まあ、当時2011年、とか、ローンチしたタイミングは、まあ、2つの大きな、その他社との違いがあって、
はい、
今だとなんかこれが普通に聞こえちゃうんですけど、当時は結構あのすごいことで、あのまずホワイトレーベルでしたと。
そのあまり表に出、ないというか。
そうですね、ストライプっていう、ロゴがあんまり出ないっていうところと、あともう一つが、まあそのサイト内で決済を、対応できるっていう。
あ、ストライプのページに行かないで。
あ、そうです、そうです。これってなんかすごい普通に聞こえるんですけど、2000年代最も人気なあの決済サービスってペイパル、あのオンライン上ですとペイパルだったんですけど、
はい、
まずペイパルを使うのには、当時はですよ、今はもちろん違うんですけど、当時は、買い手も売り手も両方ペイパルアカウント持ってないといけないですと。でなおかつ決済するときはペイパルのサイトに行きますと。なんで、まあ特に2010年代ってあの Airbnb とか Uber とかが結構上がっていったタイミングですけど、そういう、まあ、特にオンラインマーケットプレイスとかの体験って、そのサイトから別のところに飛ばすっていうのをやりたくなかったので。
うーん、確かに確かに。
なのでストライプがすごいそこにフィットしたっていう。
本当にバックエンドですね。
めちゃくちゃバックエンドですよね。
へえ。
で、あのその立ち上げ当時はストライプがなんかそもそもいけてないんじゃないかみたいな考えももちろんできて、
はい、
まずペイパルみたいなめちゃくちゃ大手が競合としているので。
確かに。
で、ストライプの創業メンバーはめちゃくちゃ若いですし、そもそもこの業界では全く経験がない人たちだったので。
うん、なんかアカウント作らせるとか、その自分の自社のページ挟む方がなんか有利な感じしますよね。
まあなんか信頼面ではそうですよね。
はい。
なんで、あの、で、しかも、その、ストライプの創業者も、創業メンバーも、別に、めちゃくちゃ有名人ではなかったので、なんで、その、ユーザー獲得方法で、なんか、例えば、なんか、ツイッターのオーディエンスがめちゃくちゃいるとかではなかったので、なんで、まあ、なんか、そもそも、この人たちが始めるっていうのが、まあ、なんか、すごいアドバンテージがあったかっていうと、そうではなかったっていう、ところなんですけど、ただ、まあ、ストライプ創業者は、の2人とも、まあ、その特にパトリックさんとかコーディングとかやっているので、あ、なんで、まあ、自ら感じた課題、ではあった中で、なんかストライプみたいなサービスって存在しないのかっていうのをめちゃくちゃ探し回ったんですよ。
あ、もうすでにあるんじゃないかっていう。
そうなんですよ。なんかこの課題絶対他の開発者って感じてるはずなので、結局インターネットビジネスでは絶対決済サービスって必要になってくるので。
うん、確かに。
インターネット上でもう数千万と多分開発者ってその時はいたので、絶対あるだろうと。したらなかったんですよね。
なん、へえ。
で、なかった時に最初のリアクションは、だったら作ろうじゃなかったんですよ。
はい。
これないっていうのは何かしらの理由があって存在しないんじゃないかって思ってて。で、それは、その理由は、その彼らはもともとネオバンクを作ろうとしてたんですよ。
へー。
で、ネオバンクを作ろうとした時に、当時はネオバンクがなくて、で、なぜかって調べたら、やっぱりレギュレーション周りとか、新しい銀行を作るってめちゃくちゃ大変なタイミングだったので、特にあのリーマンショックの直後とかだったので。なんでそれはダメだってなったんですよね。だから結局その決済周りも同じなんじゃないかと思って、めちゃくちゃ調べ、 始めたんですけど、結局答えが出なかったので数ヶ月調べても。でまあただ当時はまだ、インターネット上でのその、そのなんですかね、その、全体の消費額その、の中のそのデジタルの割合って多分全体の 2% ぐらい、
少ないですね。
なんでまあめちゃくちゃ少なくて、なんでまあまだインターネット立ち上がってまだ20年ちょっとぐらい経っていたんですけど、まだそのマクロ的に見るとまだ本当に初期だったと、まあ、だから多分そういうサービスがなかったっていうところだったんですけど、まあ、そこからじゃあストライプみたいなものを作ろうと、なりましたと。
はい。
ストライプって最初どこで作られたと思います？初期バージョンのストライプ。
場所ってことですか？地理的な
場所っていうところですね。
あれじゃないですか、そのアドアスしてたその2人兄弟の地元、アメリカじゃなくて、
あ、地元がアイルランドですよね。
アイルランド。
アイルランドではないんですよ。
お、
あのアルゼンチンなんですよ。
アルゼンチン、斜め上でした。
アルゼンチンの、
アメリカでもなく、
アルゼンチンのビーチで、あの初期ストライプが作られたんですけど、あのちょうどあの、まあ、ジョンさんとパトリックさんがあのアルゼンチンに、行ってて、すごいアルゼンチンがハッカーカルチャー、まあ、いわゆるエンジニアカルチャーとすごいフィットしてたんですよね。
知らなかったですそれ。
そうなんですよ。あの実はすごいヒットしてて、でなぜかというと天、まず天気がいいですと、
あ、
まず安いですと、あの1日10ドルで過ごせたらしいです当時は。あの今は分かんないですけど当時はそうで、全部のカフェに Wi-Fi があったと。
あ、そんなに、そうなんですね。
それすごいですよね。
めっちゃいいですね。
で、レストランが、昼過ぎまで開かなくて、ただ、バーが朝の5時ぐらいまでやってるので、なんで基本的に午前中は全く動いてないですと。
エンジニアってそうなんですか？
まあ、あの彼らが言うエンジニアは彼らの多分スケジュール的にはそっちがフィットしてたと。
なんか早起きしてコーヒー飲むみたいなイメージだったんですけど、
まあ、全く違うらしいです。当時は、今は分かんないですけど当時はそうで、なんでそこで1ヶ月ぐらい、あのプロトタイプを、そこで作って、そこからあの徐々にあの検証し始めたんですけど、ただ当時はまだストライプにもうストライプやるぞっていう考えではなくて、サイドプロジェクトだったんですよ。他の iPhone アプリを実は同時に作ってて、なんで結果ストライプになりましたけど、他をもしかしたら他のところに行ってたかもしれないんですけど、まあやっぱりその夏にいろいろ何をするべきかと、アメリカに戻ってきてから考え始めて、
はい、
やっぱりそのインターネットの検索の課題って Google が解決して、ソーシャルの課題って Facebook が解決したので、なんかやっぱりそれぐらいの大きなことをやりたいですと、言ってた中で、まあやっぱ決済、っていうところを多分半年間ぐらいかけてあの決めたらしいんですけど、
はい、
あのやっぱり当時はやっぱりオンライン上でのその決済、が、ほとんど行われてなくて、でまあなぜかというとめちゃくちゃマニュアルなプロセスだったからなんですよね。そのカードを自ら全部毎回入れないといけないとか。
へえ。
あのなんでストライプがやっぱりそのインターネット上の決済とか、経済レイヤーになりたいと。
最初からいい市場を見つけますよね、うん、
いやそうですよね。
最初からネオバンクやろうとしてたっていうのもすごいなと思って。
うーん、このやっぱ考えは、あのまああの本当に言うともう パトリックさんとジョンス、まあ、特にパトリックさんはもうあのアイルランドでもなんかいろんなショーとかあの若い時からあのってたすごい人なんで、まあ、そういうところもあるんですけど、あのでもこれってなんかあのそれこそエピソード90かな、あのオフトピックのその、インターネットの最初の間違いとか過ちで、その、はい、決済が含まれてなかったことで、なんかそこにすごいつながってくるなっていうのを思うんですけど、
確かに、
まあなんか彼らはやっぱりそのテクノロジーによってそのあの人がなんか新しいその新しくものを作ったりとか、
はい、
それでその、まあ、収入を得られる、形を作りたくて、そのただのやっぱ決済システムを作りたくなかったんですよね。その彼らが多分、彼らの言い方で言うと、その 決済手段はいろいろ変わってますと。その、はい、例えばスターバックスでコーヒーを、買いに行きますと、昔は現金から始まって、で後にカードになって、はい、で後にスタバのアプリになりましたと。でもその話でなんか変わらないことがあって、それは何を購入するかは変わらないんですよね。なんでインターネット上での決済の課題をいろいろ解決すると、そもそもスタバのコーヒーじゃないものを買うんじゃないかっていう発想があって、彼らは。なんでその購入パターン自体が変わると。だからインターネット上の決済レイヤーを取りに行くんだという話を、彼らは考えて、で、まあ、そこでサイトを立ち上げてウェイトリストを、出して、まあ、結構エンジニアとか、にいろいろ知られ始めて、まあ、大体口コミだったんですけど、数千人ぐらいウェイトリストに、乗ってくれて、で、まあ、そのタイミングあたりで YC とかから調達、したんですけど、
はい、
もう初期の調達メンバーがすごすぎて、まあ、YC ですと、
はい、
ピーター・ティールさんですと、イーロン・マスクですと、
お
ー、セコイアですと
うわ
っていう、ところで、まあ、特にピーター・ティールさんとイーロン・マスクさんもうペイパルの創業者なんで、
なんかあと当時って今ほど VC たくさんいなかった中で、そのなんか主要の人たちって、うん、もうなんていうか、もう自分たちの味方になってっていうの強いですよね。
そうですよね。実際セコイアとかはもうマイク・モリッツさんかな、多分マイク・モリッツさんだと思うんですけど、もうあのコリソン兄弟のもうアパートまで行って、
へえ
投資させろと言ったほど、やっぱりもうこの人たちだと、まあ、完全にもう人ベースだったんですけど当時は。で、まあ、そこから14ヶ月ぐらいですかね、そのインフラを作ってて、やっぱり決済サービスなので銀行とかとの連携とか、いろいろ必要になってきたので、2010年の8月から2011年の9月ぐらいまで、ずっとインフラの開発をしてて、ようやく2011年の9月末にローンチしますと。
コリソン兄弟見つけた時 VC ワクワクしたでしょうね。
いや、まあ、そもそもこの人たちこの人材はすごいなって、多分、まあ、YC のポール・グラムさん、はやっぱりもう初期からずっと思ってたらしいので、やっぱりなんかすごいですよね。
すごいですよね。しかもこのインターネットを変えるサービスになるかもしれないこの2人がワクワクみたいな、
それこそサム・アルトマンさんも初期チェックを書いてたはずなんで、
オープン AI すごいですよね。すごいですね。
まあ、そこから結構銀行とかにもいろいろ、まあ、その裏のインフラとしていろいろ話してたんですけど、やっぱり彼らでやっぱり元エンジニアだったり、してたので、やっぱりその交渉の仕方が分からなくて、なんで、結局ストライプの5番目の従業員になったと思うんですけど、ビリー・アルバラードさんっていう、
はい、
今多分チーフビジネスオフィサーなんですけど、彼が結構そのいろんな銀行との提携にめちゃくちゃ重要な役割を果たして、その一番最初のウェルズファーゴーとの、提携も彼が仕切ってたっていうところなので、結局その創業メンバーでもやっぱりその、いいところと悪いところはあったので、そこをうまく従業員とかで、カバー、してたんですけど、多分一番最初の、従業員が確か顧客なんですよ。それってすごいなって思いますよね。
コリソン兄弟はどちらともエンジニアなんですか？
ジョンさんがどちらかというとビジネス側の人ですね。
はあ。
で、パトリックさん、今 CEO が、エンジニアですね。
で、3人目が顧客だったんですか？
3人目が初期顧客だったっていう、ストライプの顧客、それってすごいですよね。
ね、
顧客がわざわざこの会社すごいからそっちに行こうって思ったのが、すごいと思いますし、まあ、あとやっぱすごいのが最初の10人ぐらいの従業員のうちほとんど、まあ、ちょっと何人か覚えてないんですけど、ほとんどがファウンダーなんですよね、元。
そっちの方がちょっとすごいです。
やっぱりそれだけの何ですかね、その魅力があったっていうか、
へえ。YC から拾ってきたんですかね。
ああ、でもそうかもしれないですよね。そもそも顧客は YC からだったので。
あ、そっか。そうだ。確かに。それも、そんな感じしますね。はい、なん
でそこが多分 YC に入った一部の理由で、もう一つはもうポールグラムさんっていうところだと思うんですけど、もう一つがもう最初の多分10社から20社ぐらいの顧客はほぼ全社 YC だったので。
ファウンダー×10は戦闘力やばそうですね。
いや、やばいですよ、絶対。まあ、やっぱり YC に入ってもうこれもうポールグラムさんが多分まあ今 YC 仕切ってないのであれですけど、はい、多分昔はもうマイバッジ絶対多分話してたことが多分草野さんも聞いたことあると思うんですけど、 YC ってその Do things that don't scale ってそのスケールしないことをやりなさいと。なんで結構あの顧客初期の顧客獲得とかにもうあの泥臭いメールめちゃくちゃメール打ちましょうとか、
はい、
なんかそういうのを、やって、やる中でやっぱりそのストライプはそれ以上のことをやったと。
へえ。
あのこれも技名になったんですけど、コリソンインストレーションっていう技名がYC 内でできて
必殺
もうコリソンインストレーションやれと、いうのを全員にあのお願い、プログラムさんお願いしてたんですけど、結局その
インストレーションってどういう意味ですか？
そのインストールですね。ストライプを導入。
ああ、インストレーションって。
あの草野さんも聞いたことあると思うんですけど、あの、ストライプってその初期顧客獲得、するときにあのただメールしてこれベータ版あるので試してくださいっていうメールを送ったのではなく、例えばカフェとかに行ってそこで、まあ、その企業家と会った時にあの導入してください OK ですって言われた時にじゃあパソコン貸してってその場で入れるっていうのそれがコリソンインストレーションです。
へえ、その技はいい技ですね
もうその場で入れろと
へえ
っていうのが、まあ、本当にポールグラムさんが、すごいそれ聞いて感動して、まあ、あの技名をつけたぐらい、だったので、まあ、そういうところもしっかり、やってた2人なんですけど、あの初期はあのストライプという名前じゃなかったので、初期の名前がやっぱエンジニアだなっていうあの、すらデブすらペイメントっていう、
うわ読みにくい
めちゃくちゃ読みにくい、やつで、まあ、結果ストライプとなったんですけど、あのまあ、そういう時期はありましたと、
そういう時期もありました、
まあ、よかったですよね、あのその名前でキープしなくて、多分登記するときになんかスラが使えなかったんですよね、確か。
しかもなんか表記難しいですね。でもなんかちょっとバックエンドっぽいサービスな感じがすごいしますね。思想がそういう感じが伝わります。
そのエンジニア感が、
うん、
まあ開発者向けだったので、
うん、
そういう意味だとフィットしてたんですけど、あのでまあストライプってあとあの草野さんもあのたまにツイッターとかでメンションしたこともあると思うんですけど、ストライププレス、
うん、すごい時代が飛びましたね、
めちゃくちゃ飛びましたね。あの最近ストライププレスとか、
うん、そうですね、
本とかメディアとかブログとか、それこそインディーハッカーっていう会社を買収したり、そのコミュニティとか、結成したりとかも、して、いますし、やっぱりそのブランド力がすごい強かったので、
うん、
そのやっぱ開発者向けのサービスで開発者コミュニティに対してのブランディングがすごい強くて、
うん、
あのまあ、ベータ版に入ってた開発者全員手書きのあの感謝連絡、
うん、
を送ったり、まあ、あとは今だともう普通ですけど、当時はそこまで普通じゃなかったのはその、公共の場でそのいろんなその社内の出来事とかを、話したりとか、あと、まあYC 卒業生でもあったので一時期やってたのが最近やってないと思うんですけど、その YC ってそのあの応募しないといけないじゃないですか、 YC に入りたい人は、
はい、
そこのフィードバックをあのそのフィードバックを、出すなんかプログラムっていうか、なんかあの、YC の応募内容を送ったらフィードバックしますよっていうことをやったりとか、
へ
え、なんかいろんなやっぱりあの取り組みをやって やってたり、あとまあかなさんが言ったストライプアトラス、その、陶器サービスかも、これも無料でそのアメリカでの、C コープ、まあ株式会社ですねを、作れるサービスで、もう全部無料でやってくれるんですか。確か日本でも多分日本の会社ではないんですけど、日本の会社で、US の子会社作りたい場合は多分ストライプアトラス使えると思うんですけど、
はい、
だからそういうのはすごい、便利ですし、まあもちろん当然ストライプアカウントがついてくるんですけど、なんでまあそういうところも結構開発者コミュニティにとってなんかすごい、いいサービスを提供、していましたと。なんでまあそういうそれがまあストライプの初期の話だと思うんですけど、
はい、
ちょっとだいぶ飛びますけど、今のストライプにもう飛んじゃいますけど、
ストライププレスの時点でちょっと飛んでるのかなと思ったんですけど、
まあそうですよね
でもなんかそのストライププレス私も好きで、その、ストライププレスがそのサブスタックのワークスインプログレスっていうニュースレターがあるんですけど、それをなんか買収、その書いてるチームが上演してて、なんかそのメディアは世界を改善するためにこう過小評価されてるアイディアをなんか特集するみたいなメディアで、なんかすごく思想がなんか哲学っぽい思想がそのコリソン兄弟の方になんか合ってるなっていう感じも、まあストライププレス自体発行してる、なんていうか出版してる本とかもなんていうかものすごい哲学的というか技術本なんですけど、なんていうかその思想がある面白い本ばっかり出してるので、なんかそういうところはなんかカルチャーでもあるし、なんかその目線が高いというか、なんかサービスの話だけじゃなくて、そのインターネットの GDP を成長させるみたいなすごく大きなビジョンの中にある一つの事業なんだなっていうのはすごい感じますね。
そうですよね、
メディアの事業、そのサービスを伸ばすためになんかメディア上の事業やるみたいなのよくあると思うんですけど、なんかすごく思想とフィットしてるというか、それだけじゃないっていう感じがすごくしました。
そうですね、なんかその普通の、なんですかね、そのユーザー獲得のためのなんか
とかブランディングとか
っていう感じではないですよね、やっぱりちょっと違うレベルでその事業があるのかなと思うので、やっぱそこはなんかやっぱり草野さん言うように、あの思想が多分すごい あった上でのビジネスだと思いますし、ストライプアトラスとかもそうだと思うので、
はい、ああ確かに、
まあそんな中で、
はい、
今に飛びますけど、2020、去年の数字ですね、ちょっと数字回りを多分今まで話してきてなかったので、まあ、数字周りを話す、時に、多分よく最近、まあ、ストライプとか最近調達も、まあ、このポッドキャスト収録しているタイミングだと最近調達もして、いる中で、やっぱりその、競合サービスと比較されることがより多くなりましたと。
はい、
で特にアディエンっていう、ヨーロッパベース の、上場している、決済サービスを提供している会社なんですけど、そこと比較されることが多くて、
は
い、なんで、ちょっと今回数字を話すんですけど、ちょっとアディエントの数字の比較、まあ、これよく特にアメリカのテックツイッター内ではよく比較されがちなので、
はい、
なんでそこの比較をまず話しますと、ストライプの2022年の数字、これはザインフォメーションとかが確かストライプのピッチ資料を、リークされたピッチ資料を、ストックしてたので、なんでそこからの情報とかなんですけど、
はい、
どれくらいの決済、を処理しているのか、でいうと800ビリオン、
ほう、
100兆円
か、はい、
なんでまあめちゃくちゃ、大きいですと、
はい、
でそこの成長が年々 23% あって、でグロスの売上、が 14.3 ビリオン、なんですけど、そこから、いわゆるそのストライプがその 売り上げを全部もらうわけではないので、結構その一部のその、カード会社に支払ったりとか、
うん、
いろいろするので、結局ストライプの取り分は 3.2 ビリオンですと。
はい。
でまあ2021年が 2.5 ビリオンだったので、まあそこからは伸びているんですけど、利益で言うと、去年はまあいろいろあの記事とか出てますけど、500ミリオンぐらい赤字でしたと。で、それと比べると2021年は、実は数百億円黒字してたらしいので。
ストライプがですよね。
ストライプがです。はい。なんで、まあ、今赤字になっちゃいましたと。
はい。
で、じゃあそこからアディエンと、比較しますと、アディエンは上場しているので、ある程度情報が、まあ、公開されてるんですけど、アディエンも、800ビリオンぐらいの、決済を、処理してますと、はい、100兆円ぐらいですね。で、売上、まあ、最終的な取り分でいうと 1.37 ビリオンというところで、ストライプより低いですと、
はい、
ただ700ミリオンの利益を出してますと。で、実は、ここ数年前まではストライプの方が全体の決済ボリュームはストライプの方が大きかったんですよ、
はい、
でアディアンが最近追いついたんですよね。
へ
ー。でしかもアディアンは黒字化してますと。
何があったんですかね。
でただまあ売上ベースで言うとストライプの方が高いんですよね。ストライプが 3.2 ビリオンで、
はい、
アディエンが 1.3 ビリオンか 1.4 ビリオンぐらいだったので、でまずそこの違いの理由が、
はい、
ストライプ、の、いわゆる手数料とアディエンの手数料が違くて、
あ、はい、
ストライプの、まあ、なんとなく計算すると、だいたい 2% 弱、1.88% とか、そのぐらいの手数料になっていて、
はい、
アディエンが 1% ちょっとなんですよ。
あ、低いですね。
低いんですよ。
へぇ。
で、なぜ低いかというと、その、お互い狙ってる市場が違くて、
へぇ。
ストライプはボトムアップ型でやってるので、中小企業から始めてるんですよね、
あー、フォーカスは。
まあ、スタートアップとか。はい、開発者とか企業家向けで、で今は徐々にアップマーケット、より大きい会社を狙い始めていますと、
はい、
アディアンは逆でエンタープライズから始めてるんですよね。なんで超大手から始まっていて、
へえ。
で最近はさすがに小規模のところはいけないんですけど、中規模の会社 に、リーチし始めてますと。なんで そこの領域で結構戦い始めてますと。
へえ、面白いですね。こう 両方から攻めてって、
両方から、はい、
へ
ー。でやっぱり大手に大手と提携すると、やっぱりまあすごいボリュームが来る代わりに手数料下げろって言われるので、
うん、
なんでアディエンは手数料が低いですと。
なるほど。
でまあそれ以外の、なぜストライプの方が手数料高いって言えるもう一つの理由は、多分そのストライプの方がプロダクト数が多いんですよね。
あ、
20プロダクトぐらいあるので、まあ、もちろん全部がその手数料で入ってるわけではないので、アディエンは多分10ぐらいしかプロダクトないので、
それでも10あるんですね。すごい。
それでも10あるっていう
、
ところなのと、あとその利益が、出てる出てない、の違いっていうのは、ストライプとアディエンの従業員数で分かるんですよね。
あ、
ストライプって、まあ、レイオフを去年やったと思うんですけど、
はい、
レイオフをする前に8000人ぐらいの従業員がいたんですよね。
お、はい。
で、そこから 14% ぐらい切って今7000人ぐらいいるんですけど、
はい、
アディエンって2022年末、去年末時点で3332人の従業員しかいないんですよね。
少ないですね。半分
ぐらい。少なくて、そうですね、半分以下。でしかもほとんどがヨーロッパにいるので、給料が低いですと。サンフランシスコと比べると。
アメリカでも有名なんですか、この
アディエンですか。
はい、
結構展開してますね、アディエンは。まあ主にヨーロッパとかですけど、
やっぱ日本はちょっとストライプが強いイメージがあるので、どれぐらいのなんていうか認知度というか、どこで人気なのかちょっと気になって、まあ、ヨーロッパとか
結構
いろんなそこでも、うん、へ、
あとやっぱ大手の対応をしっかりやってるので。
ああ、なるほど。
でそこはやっぱりでかいですね。ストライプが多分まだ入れない部分とか、には入れてたり、するので、なんでまあいろいろまとめると、ストライプの売上成長はアディーンより今遅まっていて、
なるほど。
でもコストが上がってますと、その従業員数が多いので、はい、なんでストライプの2019年から2022年の、成長率って 58% ぐらいだったんですけど、去年の成長率が 20% ぐらいで、アディエンの場合ですと2019年から2022年はストライプより低く、その成長率が 38% だったんですけど、去年の成長率が 30% で、なんで実はストライプより、伸びてますと、その成長率ベースで見ると。
あれ
で、しかもそのこのトップダウン型とボトムアップ型の話って、まあオフトピックでは過去にスラック VS、まあ、スラックノーション VS マイクロソフトの話したことあると思うんですけど、
はい、
あそこ勝ったのってトップダウン型の会社だったので、
おお
なんで結構まあ、あの似たような分析が、あのテックツイッター上で行われていて、結構アディエンが、強いんじゃないかみたいな、話も、出てますと。で、まあ、ストライプとしても結構大手を、狙い始めていて、
はい、
あの最近ですとアマゾンと提携したんですけど、
はい、
あのただ、その実際にそのプレスリリース見ると、アマゾンプライム、オーディブル、キンドル、アマゾンペイ、バイウィズプライムの、決済ボリュームの多くの部分をストライプがやりますと、対応しますと、
はい、
なんでそれが、まあ、具体的に何パーセントかは分からないのと、あとその中に入ってないのがコアなリテール事業なんですよね、アマゾンの。
アマゾン .com の、
はい、
アマゾン .jp の、
はい、なんでそうすると、まあどこまでのでかい案件か正直僕も分からないんですけど、あの一番の多分あの決済ボリュームを取れる場所ではなかったはずで、
あの正直そのでもアマゾンみたいな大きい会社でもストライプ使いたいってなるんですか？自社でなんか
なるんですよ、
決済普通にシステムあれぐらいの規模だったらもなんか性能良さそうですけど。
いやでもやっぱり決済ってすごい難しいので、やっぱりそこはエキスパートに任せたいっていうところですね。
はあ、そうなんだ。
でも草野さんが言うようにリテール事業は任せなかったので、
そこはダメだよって、これは
自社そこはちょっと自社でって、なったと思うので、まあ、そこはやっぱり一つ大きなポイントがあるのと、ただあと、まあ、Shopify とかすごいあの連携が深い連携があるので、
あ
なんでそこは、めちゃくちゃ連携しているんですけど、おそらく Shopify の場合ですと多分、手数料めちゃくちゃ低くしてるんですよ、ストライプは。まあ、Shopify も大きいプラットフォームなので、っていう話がある中 で、まあ、もう一つストライプの、まあ、もしかしたらネガティブな要素かもしれないのが、技術的な負債があるっていう噂が最近結構出ていて。
どういうことですか？
まあそのあの、まあ、13年前に立ち上がった会社なので、
はい、
そもそもその初期のコードベースが結構古いんじゃないかみたいな。
ああそういう問題が出てくるんですね。
そういう問題はもちろん出てくるので、なんで、まあ、これ The Information の記事で書かれてたことですけど、はい、そのストライプがその社内のコードベースのリファクタリングを、するために結構時間とか投資をしたんですけど、結局それも最初にあのそのプロジェクトをやめたりとか、してて、まあ、そこも実態がちょっとどうなってるか分からないですけど、まあ、そういう噂もありますと、いうところと、まあ、なんかネガティブ要素を全部出すなら、あとは、まあ、MA 戦略があの別になんかすごい失敗をし、まあ、あの投資の部分は若干競合に出資して、その競合がなんか閉じたりとか、まあ、ファストとかあったりとかしてたんですけど、 MA 戦略見ると結構そのMA した会社がそのストライプの機能になったりとか、
お
タックス機能とかになったりしてるんですけど、ただいわゆるその、はい、Facebook が Instagram を買収したとか、 Google が YouTube を買収した規模のものは見てないですと。
めっちゃそれちょっと話変わりますけど、その初期のそのそういう買収で大成功みたいなのって時期問題ないですか？
あ、もちろんあるので、これは若干アンフェアな多分指摘だと思いますけど、
なるほど、
まあ、そういう指摘もできますと。でまあ数字面で見るとアディアンが結構、追い上げて場合によっては追い越していると、話して、でもちろんストライプとしてはいろいろ効率面のところでは、改善が必要で、まあ、実際にレイオフとかやっていたんですけど、
はい、
ただなんか普通に比べるのが実は間違いだと思っていて、
なるほど、
ストライプの根本的な、考え、もしくは思想とか、あとはその、思想によって完全に違うビジネス戦略を持っていますと。でこれを知るためには、じゃあ多分ベン・トンプソンさんが多分このビジネス戦略を最もうまく説明していると思うんですけど、
はい、
まあ、ベン・トンプソンさんってあのストラテチャリの、を書いてる人、なんですけど、
戦略系ブロガーみたいな、
そうですね、
うん、
彼がそのいわゆるプラットフォームの強さについて、語った記事があって、
はい、
まあ、例えば Windows とかってもう当時はすごい強かったじゃないですか。
うーん、
で強いからこそどのハードウェアも Windows 対応して、どのアプリケーションも Windows 対応したがると、
はい、
でそれ以外に例えば Shopify とかもあのすごい強いプラットフォームで、それ、まあ、Shopify を使っていろんな DTC ブランドとかあの立ち上がったりとか、
うん、
しているわけなんですけど、 Stripe も実はプラットフォーム化していて、
はい、
あのトレジャリーっていうプロダクトがあるんですけど、あの、うん、いわゆるその彼らのクライアントにその、金融商品、金融サービスを取り組むことができると。で例えばなんですけど、はい、ストライプっていろんな銀行と、提携してるんですけど、そのゴールドマンとかシティバンクとかバークレスとかと提携してるんですけど、
はい、
その彼らの、そのストライプのクライアント、に、取って、その簡単にその、バンキングの体験とか、例えば銀行口座を簡単に作れるとかと提供したりしてるんですよね。
はあ、
で銀行口座って作るの超大変なんですよね、
はい、スタートアップとか大変ですよね。
めんどくさいんですよね。
あー、なるほど、まあ、めんどくさいですね。
できるのはできるんですけど、ただめんどくさいっていう。でどういう意味でめんどくさいかというと、これアメリカの、一応去年これ多分ジョン・コリソンさんが話してた話なんで、多分あの去年話してたことですけど、まず半分ぐらいのケース、その銀行口座作るのに支店に行かないといけないですと。なんで、まあ、オンラインで作れませんと。ただオンラインだけで、で、コロナ前も多分今もそうだと思うんですけど、4分の1のアメリカの事業はその銀行口座を作るためにファックスを送ってるんですよ。
アメリカ
アメリカでさえファックス使ってるんですよ。
テクノロジーの国でもそうなんですか。
はい、で実際僕もビジネス、あのバンカーアメリカとかのサイトに行って、あの銀行口座開く、まあ、あそこは確かにさすがにメールでもいいですっていうの書いてあったんですけど、でもファックスを推進してるんですよ。
ファックスってすごい死語だと思ってました。もう存在しないなんていうか、なんか全然日本とかちょっとまだDX 化みたいなのまだされてないからな、うん、ある気がするんですけど、アメリカでもなんか結構ペーパーレスなイメージだったんですけど。
そうなんですよ。
意外だな、意外ですね。
実はセキュリティ面では実はファックスですごい良かったりするらしいんですけど、彼ら曰く、
あ
のそのファックス側の人たち曰くは、
ファックス側の人たちファックスの向こう側の人たちは、まあ、はい。
でもやっぱりそのストライプのトレジャリーとかの、あのサービスとかによって、
うん、
より簡単に銀行口座とか、その銀行口座に近しいものとか、作れるようなことをやっていて、でこれってでもすごい、重要なのは、ストライプってやっぱりその、開発、個人開発者とかその中小企業とかスタートアップ向けに、そのサービス提供しているので、なんで結構そういう会社こそこういうサービスが必要になったりとか。でこのボトムアップ型の、営業モデルって、そのどんどんアップマーケット、どんどん大きい会社を、狙うっていう戦略もあれば、実はもう一つ違う戦略があって、はい、それがストライプでいうプラットフォームのプラットフォームになること。
プラットフォームのプラットフォームになる。
でこれってあの事例を話しますと、 Shopify ってプラットフォームじゃないですか。その誰でも簡単に EC ブランドとか EC サイトを作れますと。
うん、
で Shopify って 正直なんか板金って何もやりたくないんですよ、触りたくないんですよ。ただ、まあ、EC ブランドは簡単にあの EC 商品を売れることを徹したいんですよね、
はいは
い、
うん。
じゃあどうするかというと、彼らはストライプに行って、ストライプって API があるので、そこ、まあ、いわゆる決済のエキスパートの人たちのサービスを使いますと、
はい、
でそうすると Shopify で登録、した場合、そのマーチャントとして登録した場合に、最初もう Shopify 上で金融サービスを使えるんですよ。でそれは実は裏方で全部ストライプなんですけど、でもストライプのサイトに行かなくてよくて、全部 Shopify 上でできますと、
はい、
なんで、Shopify はプラットフォームで1万人以上の多分クライアントがいるんですけど、そのプラットフォームのためのプラットフォームをストライプが作っていて、
はあ、なるほど。
でもちろん Shopify 以外のプラットフォームっていっぱいいるので、サブスタックとかも同じくそうですし、なんで例えばなんですけど、 Shopify でマーチャントとして登録すると、法人カードを発行できるんですよ、 Shopify 上で。でもそれ全部裏方ストライプで。
なるほど、
まあ、だからこれがプラットフォームのプラットフォームっていう。
ああそういうことか。
直接ストライプと、話してないんですけど、そのプラットフォームを通して他のプラットユーザーが、まあ、あのいろんより多くのユーザーと、接することができると。でこれって、いろんな意味で重要で、ストライプもそのインターネットの GDP を拡大したいと話してますけど、結局インターネットの GDP を拡大したいってなると、いろんなインターネットユーザーとつながりを持たないといけないじゃないですか、
うん、そうですね。
全員に1対1の関係性なんか持ってないんですよね、
うん、
すごい大変なことなので、はい、なんでディストリビューションのやり方をすごい考えないといけないときに、ストライプの一つの、解決法がプラットフォームのプラットフォームになること。
はあ、それはその他のサービスにも入り込むみたいなっていうことですか。そうですね。
で特にその起業家とかクリエイター向けのサービスを提供しているプラットフォームの裏方になることによって、それでどんどんそのインターネットの GDP を拡大できるんじゃないか、そういう人たちをサポートしてるわけなので。
決済ってでもその深いですけど、うん、すごい特化してるからなんか強いですね。
いやめちゃくちゃ強いですよね。なんで、まあ、アリエンとかも大手の顧客がいますけど、
は
い、
うん、
でも結果インターネット上で今一番でかいプラットフォームってどこかというと、例えば Facebook とか YouTube とか Amazon とか Apple とかじゃないですか、
うん、
個人向けじゃないですか。
うん、確かに。
で個人のクリエイターたちがいるプラットフォームじゃないですか、どちらかというと、
はいはい、
なので実は大手よりも大手でこういうプラットフォームなんですよね、個人向けのプラットフォーム。
面白い。
だからそのためのプラットフォームになれば、より、まあ、より多くのユーザーに、影響を与えられると。でしかもすごいのが、このプラットフォームのプラットフォームっていう立ち位置だけではなくて、ストライプのプラットフォームってすごい特殊で、
はい、
そのプラットフォームの太さっていう考え方があるんですけど、
はい、
すごい太いプラットフォームですと、自社で全部開発すると、そのプラットフォームの商品とかを。ストライプって太いプラットフォーム持ってないんですよ、薄いプラットフォーム持ってるんですよ。でこれって何、もちろん自社開発してるプロダクトもあるんですけど、
はい、
全部自社開発するのは間違いだっていうのを理解してるんですよね。でそれの一部代表例って、ストライプって自社の銀行、自分たちで銀行やってないんですよ。
ああ、へえ。
でも多分そのオプションってあったわけじゃないですか。
はい。
でも自分たちの銀行をやってしまうと何が起きるかというと、その銀行に入ってない顧客に対して対応ができなくなったりとか、結局その全部ストライプのエコシステムになんか無理やりでも入れさせないと、ストライプのものが使えなくなっちゃうので。
はあ。
ストライプはそれをやりたくないんですよ。ストライプは薄いプラットフォームを、いわゆるどこにでも入れるプラットフォームをまず作って、そこで入れさせてから他の自社のプロダクトを使わせたりとか。
なるほど。
したいので、だからこそいろんな銀行とわざわざ提携、して、しかも自社のプロダクトだけではなくて、アプリマーケットプレイスとかを作ったりとか。
あー、なるほど。なんか他の他社に、なんていうか他のプラットフォームにこう薄いやつ入れて、ちょっともう一枚、
はい、
あもう一枚も、もう一枚っつってどんどん太くなっていくみたいな。
そうなんです、そうなんです。
あれあれ
結局裏方は太いんですけど、まずまず薄い
やつ一枚差し込んで、
そうなんですよ、一瞬一枚差し込むっていう。
あー、なるほど。
でも一枚差し込むことによって全世界にリーチできると。
あー、面白いですね。
でこれがストライプのファイナンス OS っていう、アイディアなんですけど、そのオペレーティングシステム、を作るっていうところで、どこにでも、つながる、それこそインターネット全体を、またぐレイヤーになると。で実際にジョン・コリソンさんもこの話をしていて、
はい、
彼らはやっぱりその、そのプロダクトを作るときに各プロダクトをそのブロックとして考えていて、そのブロックが、はい、そのいろんな事業にとって役に立たないと作りませんと、自分たちでは、
はい、
やっぱりそれも同じことを多分言ってるのと、それこそ Shopify もの、プレジデントのハーリーさんも同じことを、あの Shopify に関しては言っていて、 Shopify もその D2C ブランド向けのソフトウェアを作ってない理由っていうのは、全ユーザーのために役に立たないと意味ないので、それを作るのにフォーカスしてますと。なんでまあ、ストライプはまさに同じことを、まあ、ストライプの場合で全インターネットで見てるっていう。
なんかすごい、なんか視野が広いというか、なんかその、うん、例えばアプリ作りますとかってなったら、こう競合に勝つかどうかみたいなところで考えちゃいますけど、うん、なんかこのストライプの場合だと、まあ、他社がいろんなところにいて、で一緒に勝って、うん、あの伸ばしていくみたいな、なんかちょっと考え方がなんか違いますね。なんか勝ち抜くぞみたいな感じじゃなくて、なんか関係性がまずあること前提で、そこにの関係性の中にこうどう入り込むかみたいな、そしてインターネットをどう伸ばすかみたいな、なんかちょっと違いますね、他のサービスの考え方と。
いや本当にそこの考え方はすごい違うなっていうのは思いますね。まあ、しかもそのインターネット上ってやっぱり今までのインターネット、その、まあ初期時代のインターネットって言っていいのか分かんないですけど、初代インターネットってそのやっぱり C 向けプラットフォームとかソーシャルメディアとか、いわゆるそのユーザーと直接インターフェースしたプラットフォームが最も価値が高い、プラットフォームになってたと思うんですよね。
初期って どれぐらいのタイミングの、
スタートから、まあ、ほぼ今まで、まあ、5年ぐらい前まで、でそれがまあその、Facebook とか Instagram とかそういうサービスだったと思うんですけど、まあ、YouTube とか Google とか、はい、次のインターネットのフェースってどの会社が最も重要になるかというと、直接ユーザーにインターフェースしているのではなくて、ユーザーには見えない透明なプラットフォーム、
すなわち、
まあすなわちストライプですねなんかこの顔なしプラットフォームって呼んでもいいかなと思うんですけど、がいわゆるその開発者とかアーティストとかクリエイター、向けにそのいい体験を作れる、なんかそういうサービスを作っている、会社が、まあ、ストライプもそうですし、それ以外ショピファイもそうですし、オープン AI もそうだと思いますし、ユニティとか NVIDIA とか、多分そういう会社はまさにそういうところを見ていると思うんですけど、なんか直接一般のユーザーとつながってなくても、でもその裏方にある超重要なプラットフォームがもしかしたら今後より重要になってくるかもしれないと。
でもなんかオープン AI みたいな、そのAI のサービスとかってすごい今だと、うわすごいこんな回答してくれるんだみたいな、あのちょっと盛り上がりありますけど、あれもなんかツールな気がして、なんかあれもなんかいろんなところにのバックエンドとして機能しそうな会社ですよね。
そうなんです、まさにそうで、ストライプも一応個人でも使えるわけじゃないですか。でもやっぱり一番多分使われてるユースケースってストライプを知らない場所で使われてるところなんですよね。で多分オープン AI もまさに同じことで、多分これから出てくるユースケースはオープン AI 全くメンションされずに、ただ裏で、使われてるツールしてあるんですけど、でも AI のエキスパートとしては絶対もうオープン AI は使わないといけない。それと同じ立ち位置を決済でストライプを持っていますと。
すごいですね。
いや、すごいすごい会社ですし、これが全部ビジョンに紐つくんですよね。
うん。
で、決済ってやっぱり未だに結構摩擦があって、
はい、
いろいろ大変で、
うん、
でこの決済の摩擦って何を作っているのかっていうと、やはりありえなかったそのビジネスモデル、いわゆるそのビジネスモデルを止めたりとか、新しいビジネスモデルを止めたりとか、そもそもすごい新しい事業を作りにくく してしまうんですよね、その決済に摩擦があると。
お、
例えばマイクロトランザクションとか、
はい、
マイクロ決済とかってやっぱりその、固定費用が高いのですごい難しかったりとかできたりはするんですけど、実際その事業成り立つためにすごい難しかったりとか。
マイクロ決済ってどういうことですか？
その、10円支払うとか。
あー、なるほど。
1円支払うとか。
本当に少額の。
そうですね。
決済。なるほど。はい。はい、すいません。
そういうのがすごい難しい、買ったり、例えば今、賃貸ってオンラインで決済あまりしないじゃないですか。
アメリカもそうですか？
アメリカもそうですね。
あ
ー。なんで、結構高額なものなんですけど、リスクは割と、詐欺のリスクって割と低いものでもオンラインで決済されなかったりとか、あとはやっぱりその、クロスボーダーですよね、一つ課題なのは。
国と国、
あ、そうですね、国と国間で何か購入するとか。日本だと実はこれってどちらかというとロジスティックス系の問題が多いと思うんですけど、ただ例えばブラジルとか、分かりやすいんですけど、9割以上のブラジルのクレジットカードってブラジルの外では、使えないんですよ、オンライン上で。なんで結局ブラジル人がドイツのものとか、別に日本のものでもいいですけど、のもの買えないんですよ、そもそもオンライン上で。でそういう課題っていうのが未だに存在していて、なんでこういうのを解決することによって、新しい経済圏が生まれるんじゃないかと。
私がじゃあサンフランでブリーズを買えなかったの、そういう理由なんですかね。
そういう理由かもしれないですよね。そういう理由なのかな。
日本のカードはダメ。
でも多分そういう、でも多分そういうことですよね。
まあちょっとそういう悲しい事件はありますよね、決済問題は。
ありますよね。
はい。
まあそもそもストライプってその社内で見てる指標の一つが、そのどれだけの世界の取引ってオンライン上で行われてるか、
うん、
今まだ 12% ぐらいらしいんですけど、
はい、
これがまずどんどん伸びていきますし、
うんうんうん、
でもそれ以上の市場機会があって、そこがこれが本当にパトリック・クリソンさんの話を聞くとわかるんですけど、
はい、
でなんでストライプが決済、その開発者向けの決済ソリューションを開発していて、プラットフォームの戦略を取ったのかっていう、ところが、そのどんどんその決済がオンラインになってそこの、市場が伸びるっていうところだけではなくて、完全に新しい市場がどんどん生まれてくるんじゃないかと。このインターネットの GDP を増やすってどういうことだ、
はい、
っていう質問をめちゃくちゃ考えてるんですね。で、結論からすると、ストライプとしては起業家によって GDP が上がりますと。
あ、
どの国でも、
はい、
で特にシリコンバレー見るとすごい分かりやすいの。 Facebook、Google、Amazon、Microsoft って今だともうナスダックの、株式市場のトップじゃないですか。なんですごい GDP を作ったわけじゃないですか、アメリカにとっては。
はい、はい、
じゃあストライプとしてはそういう事例を見ると何を気にしなければいけないかというと、世界に何社会社があるんだとか、そこの会社がイノベーティブなのかとか、
はい、
そこの会社の、が何パーセント生き残るのかとか、そこで生き残る確率が何があったら上がるのかとか。
すごい俯瞰で見ててめっちゃすごいですね。なんか
実際にでもこの質問をパトリックさん話したことがあって、
企業VC とかでもないな、神様みたいな、どうやったら地球は良くなるのかみたいな、人間は良くなるかみたいな話ですよね。
本当にそんな感じで見てるんですよね。 で例えばですけど、その会社の数を増やしたいとなった時に、
はい、
確かストライプって登記サービスってありましたよね。
あー、アトラス。
はい。で、これは、パトリックさんが言ってたし、ちょっと数年前の話なので、今どうかわからないんですけど、当時は6割のストライプアトラスの会社がストライプに伝えてたのは、アトラスがなければ、そもそも起業してませんと。なんで、まあ、このそもそも起業、まあ、さすがにこの6割の数字っていうのは多分、違うとは思うんですけど、もうちょっと低いとは思うんですけど、
うん、
まあ仮にそれが3割だったとしても、3割の会社がそもそもアトラスのおかげで新しく立ち上がったっていうことは、
うん、
新しくその、GDP を作れる可能性が出てくると、
はい、
なのでやっぱりアトラスっていうのはその最終的にすごい長期で見ると GDP を作るための、その、バットの回数その、を増やすっていう話で、でなおかつストライプってそのクロスボーダー決済とかを可能にするあのサービスでもあるので、
はい、
なんで、まあ、それによってより大きな市場に、まあ、売り込めたりとか、それによって売り上げが上がったりとか、ストライププレスも結局その事業支援をするためのものなので、
はい、
全部ここに関わる話で、結果でもその裏で全部あるのがその決済レイヤーを持つと、よりここの事業の、事業がその各クライアントがうまくいってるかどうか分かるんですよね。いわゆる GDP が上がってるか下がってるかが分かるんですよ。
会社立てた人たちから見てますもんね。
はい、はい、なので GDP の拡大っていう目標、そもそも決済がまず必要になってくるんですよね。この、まあ、これなんか全部綺麗事に聞こえる人もいるかもしれないので、
はい、
なんですけど、あの一つパトリックさんが話しているのは、パトリックさんってサンフランシスコに住んでるんですけど、
はい、
そこで、まあ、土地と家を持ってるんですけど、
うん、
今、まあ、直近はちょっとわからないんですけど、あのサンフランシスコって結構物価が上がって、結構家の価値がすごい上がってたじゃないですか。
はい、
パトリックさんが言うには、家の価値が下がってほしいって言ってるんですよね。
で
それってな何を意味してるかというと、今ってサンフランシスコで、それこそ前のオフトピックのエピソードでも話しましたけど、家が建てられないんですよね。
あ、
家が建てられないからサプライがずっと同じ で需要がどんどん上がるから、だからこそ価格が上がるんですよね。
家が建てられない、なんか制限があるんでしたっけ。
制限とか、あとあの、うん、自治体が結構ブロックしてたりとか、
うん、
あのしているので、なんでどんどん上がっていくんですけど、はい、パトリックさん的にはどの家を増やすべきだと。でなぜかというと、
はい、
シリコンバレーほどの生産が高いところ、
うん、
でどんどん家を建てられるとアメリカの GDP が上がるんじゃないかと。
本当そうですね。いやでもなんかそのサンフランシスコなんかスタートアップシティなんかちょっと離れてるみたいな話とかありますけど、
うん
うん、なんかあんなになんかもっと住みやすい街に してほしいみたいなのあります。
いや、ほんとそうですよね。
もっとなすごい会社、すごい地域ですよね。もうなんかフェイスブックあって、アップルあって、
そうなんですよね。
すごいなん
かもうGoogleもあって、
世の中の権力すべてあるぐらいのなんか偉大な街なのに、なんか家が制限されてて住む場所がないみたいな、もったいないですよね。そうなんですよ。いや、
まさにそうで、パトリックさんから見るとどの、 あの家の価格が上がってるので、シリコンバレーのエントリーコストが高くなってるんですよ。
うーん、
イコール起業家が減るんですよ。
確かに。
で実際にこれパトリックさんが、実際に挙げてる、彼が別に調査したものではないですけど、多分スタンフォード大の、誰かが調査したものだと思うんですけど、1964年から2010年の、アメリカでその、土地の使い方とか土地のアロケーションの非効率がすごい非効率的だったらしくて、それによって US アメリカの GDP の成長の 50% が それで失われたと、いう調査があって、まあ、あの実際 50% かどうかは分かんないんですけど、それが例えば 25% だったとしても、
はい、
それだけの GDP の成長がをその土地のアロケーションだけでなくなるって、それは意味ないですよねっていう話をしたので、そうであれば自分の土地の価値がちょっと下がったとしても、
はい、
全体の GDP が上がれば全員ハッピーになると。
いや本当そうですよね。なんかマイアミとかテキサスとかユタとかの盛り上がりありますけど、なんかすでにこんなになんかコミュニティ作るのってまずめっちゃ難しいじゃないですか、
うん、めちゃくちゃ難しい
ですよ。それでもうすでにこの集積地があるのに、
うん、
なんか課題が多いですよね本当に。もったいないなっていう。
そうなんですよね、
難しい問題ですね。
いやなんでストライプするとなんかもっと個人的にはもっとなんか政府と一緒になんか連携できるポイントとかないかなっていうのは思いますけどね。
確かに、あの
例えばなんですけど、その今インフレの話でここ数年すごい出てるじゃないですか、
はい、
インフレの計算方法ってわかります？どうやってアメリカが この今月全体の CPI が 5% 上がりましたと言えるかって、実はすごいマニュアルな作業なんですよ。
へー、
何やってるかというと、アメリカの労働統計局、っていうのがあるんですけど、はい、彼らが477人の従業員を採用してて、
はい、
その人たちがいろんな中小企業とかの、ところに行って最近どうですかっていうのを聞きに行くんです。
最近どうですかって How are you って
なんか牛乳の値段どうなりましたみたいな。
あ、そんな定性的なというか、なんか
そうなんですよ。でそれを全部 iPad でトラッキングして、あの入力するんですけど、本当にあの これウォールストリートジャーナルでこの話があったんで、一人のその実際そのトラッキングする人が、をついていったんですけど、本当に、その日美容室に行って、その後ジュエリー屋さんに行って、その後に、グロサリー店舗に行って、でそこで各、そのオーナーと話して、
うーん、
価格の確認をして iPad に入力してるんですよ。それを普通に考えると多分まあまあ間違ってるデータセットなんじゃないかっていう、
まあ、
ところで、
ランダムに一般消費者の行動を見てるみたいなってことですよね、多分。
まあ、そこの価格帯を見てるっていうところですね。その、まあ、全米のいろんなあの事業、の価格、はい、を見てるっていうところなので。でも、まあ、これストライプ以外にも多分ビザとかマスターカードと提携すればいい話ですけど、ストライプって多分そういうデータってめちゃくちゃ持ってたり、まあ、ストライプの場合オンライン上ですけど、どちらかというと。でもそういうデータを政府にリアルタイム流せるんじゃないかなって思ってて。
あー、確かに。
まあそういうこととかは今後なんか行われてもおかしくないかなっていうのは思いますね。
ポリシー問題もちょっとありそうですけどね、プライバシー。
うーん、
でもなんか経済的にいい効果がもありそう、確かに。
うん、まあなんか去年末、ちょっと最後に、去年末にストライプってある記事を出したんですけど、
はい、
あまりツイッターとかで僕もその記事がメンションされてるのを見てなかったんですけど、で僕もツイッターで投稿したかどうかかなと思うんですけど、なんかすごいジェネラルな情報しかなくて、なんかストライプの特定の情報があまり含まれてなかったので、
はい、
なんかその例えばストライプの売り上げはこれだけですってあったら多分すごいシェアされてる記事だったと思うんですけど、
うん、
そうではなくて、記事のタイトルが The Internet Economy is Everywhere っていう記事で、
いろんなところにインターネットの経済圏がある。
そうですね。でその記事が何を話してたかというと、
はい、
いろんなアメリカの、町がそのインターネット経済に参加することによってどれだけ GDP が変わったのかと、インパクトされたのかと。
ああ、それはそうですね。それは
今までのストライプの話を聞くと、あ、確かにそういうレポート出してもおかしくないなって、なってて、例えばそのインターネット経済によってその、 特定の町とかあのアメリカ、全体でその雇用創出になったとか 12% 雇用創出になりましたよとか、その海外で、販売できることによってその地方の町が成長できましたとか、やっぱりなんか視点がそもそも そっちから見てるっていうのがなんかすごいところで、
確かに
そのこの回の、まあ、前半真ん中ら辺でそのアリエンとのその比較をしてたと思うんですけど、
はい、
なんかもう戦ってる次元が違くて、もちろん直接戦ってる部分はあるんですけど、
はい、
なんか考え方が全然違くて、ストライプがやってるベッドってもっとウーバーが出てくるっていうベッドなんですよ。
ウーバーが出てくる。
でこれってどういう意味かというと、ウーバーってただタクシーをデジタル化しただけではなくて、
はい、
完全に新しい経済圏を作ったじゃないですか。
あ、
そのギグエコノミーっていうぐらいの、
はい、
なんでそれにインターネットによって全く新しい経済圏を作れた、いわゆる GDP を作れた。
あ、
それそこにベットしてるんですよ。いわゆるこれからどんどん新しいそのインターネットネイティブな会社が出てくることによって、今まで全く考えられなかった市場っていうのが生まれますと。でそれを作るのが開発者だったりクリエイターだったり、いわゆる起業家ですよね。
アントレプレナーエコノミーですね、これは。
そうなんです
よ。クリエイターエコノミーじゃなくて。
そうなんですよね。
アントレプレナーエコノミーに投資かけてるストライプ。
だからこそ、ストライプって彼ら向けからスタートして、プラットフォームをやってるのは、そういう人たち向けのプラットフォームだからっていう。なんで、なんか、今まではやっぱりこの、なんかインターネットの GDP を拡大するっていうのは、なんか、ただナラティブだと思ってたんですよね、その会社としての。でもそうではなくて、やっぱもう決済プラットフォーム以上のものをストライプはやってて、プラットフォームのプラットフォームだったり顔なしプラットフォームだったりするんですけど、もう根本的にパトリックとジョン・コリソンさんが考えてるのって、インターネットの本来の力だったり、これから生まれてくる今まで考えられなかったネイティブなサービスと、そこから出てくる新しい経済圏が今は制限されてますと。
見てるところが違いすぎてすごいですね。
そこの制限が決済のサービスによってそのドアが開けられますと。
言い方がかっこいいですね。
かっこよくしただけなんですけど。
へえ。
それがストライプだと思うんですよ。
すごい、ただの決済サービスとはもう思えないですね。
まあもちろんあの決済サービスとしていろいろ戦わないといけないと思うんですけど、やっぱり根本的に考えがすごい違うなっていうところがあって、だからこそ今回話すのがなんかすごい正しいなと思いましたし、まあ来週実際ストライプジャパンさんのオフィスに行く時も、
はい、
なんかここら辺の話とか聞いてみたいですよね。
確かにちょっと今回の話は宮滝さんの考察というか分析なので、そのフィードバックも気になりますね。
全く違うって言われたらどうしましょう。
それはそれで、ちょっとそれは気になりますね。ストライプの方もどう思ってるのかというか、ちょっとそれは後半に続くということで、それも皆さんお楽しみにしてくださいということで、じゃあ今回そんな感じで、
はい、
はい、ということで今回も聞いていただきありがとうございました。気になった方はオフトピック JP のフォローお願いします。そしてメンバーシッププログラムオフトピッククラブもノートでやってるので、ぜひ気になった方はチェックしてみてください。ちょっとなんかオフトピッククラブの説明はあんまりしてなかったなと思ったので、ちょっとだけと話すと、オフトピッククラブに入ってもらうと、いつも配信してるポッドキャストの記事バージョンというか、サマライズしたものが読めたりとか、でもそれのなんかすごいいいところが書き起こしじゃなくて、本当に編集者でライターの方に書いてもらって、なんかすごく分かりやすくまとめてくれてるのがすごい読みやすいなって私も思ってて、そういうのが読めます、
うんうん、そうですよね、はい、まあ、特にその我々の、まあ、今回のストライプのサービス、うんうん、ストライプの回なんて1時間以上あるので、はい、それを、まあ、もうちょっと端的に、読みたい、うんうん、 っていう方はそちらを、見たり、あとまあデイリーメモとか今やってますけど、はい、そのまあなんか毎日平日は、自分が考えてることとか、まあ、気になったニュースとかをピックアップして、出しているので、なんかそういうのを気になる方はぜひ、はい、
はい、
メンバーシップに入ってください。
はい、じゃあそんな感じでちょっと来週に引き続きまた次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。